企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード9562東証グロース上場ビジネスコーチ代表取締役社長細川香織さんにお越しいただいています。細川さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ビジネスコーチは東京都港区西新橋に本社があります。ビジネスコーチングを通じてグローバルかつ人材開発、組織開発に対する意欲が高い日本を代表する企業を中心に300社以上のクライアントの成長のお手伝いをしている企業です。それでは細川さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
創業が2005年4月の6日ですね。ということは来年の4月になりますと20年ということです、
はい、
ということで、ビジネスコーチングって、コーチングっていうとコンサルティングとね混同されてる方もいらっしゃいますけども、コーチングっていうのはクライアントの持っている、強みとかを大いに発揮していただいて、リーダーシップを強化してですね、で会社の発展に貢献する素晴らしいリーダーになる、そのお手伝いをしている会社ですね。
ありがとうございます。また内容については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは細川さんの自己紹介を兼ねまして、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では細川さん、生年月日を教えてください。
私10月生まれなんで67歳になりました。
はい。ご出身はどちらでしょうか。
北海道の函館です。
将来についてはどのようにお考えだったのでしょうか。
東京にセゾングループってかっこいいグループがあるぞと、
はい、
パルコとかね、
はい、
それ憧れて保険会社って言ったら受かりまして。
保険の世界というのもなかなかその営業というのも大変だったかと思うんですけれども、うんうん、そのあたりいかがでしたか。い
や大変ですね。東京で就職したんですけど、北海道出身だってことで札幌に行ったんですね、
はい、
で札幌に行って声優ストアあなたの担当だと言ってですね、店員さんを勧誘してたんですけどね、
はい、
月の支払いが2000とか3000とか、これ忙しいですよ。2000、3000とか20本とか30本取るんですけど、
はい、
全然成績ならないわけですよ。っていうのをしばらくやってて、これは効率よくないというようなことになりまして、バイヤーの人とか、
はい、
店長さんとか業者さんのとこ行ってお付き合いしてくださいっていう、
はい、
それで成績が少し良くなりまして、でそれでもなんか効率良くないなというふうに思いまして、当時ですね、セゾングループはたくさんスーパーとか作ってたんですよ。で建設現場の所長のとこ行って、
あ、
所長から紹介もらって、
はい、
それで成績すごい良くなりました。
あ、そうでしたか。
もうでっかい保険をたくさんね契約しましてですね、
上の皆様方と仲良くなっていってということだったんですね。
そうですね。基本的にいかに効率的に高い生産性を上げるかっていうのが好きです。
その後はどのように動かれたのでしょうか。
だから22で新卒で入って5年ぐらいで、全国、2番目、
はい、
ただやっぱり一人でセールスして生産性上げるっていうのにやっぱり喜びはあまり感じないですよね。
あ、
だからもっとこう人と一緒にやるっていうことで、うん、じゃあ君所長になるかっていうんで28歳ですね、はい、若いですね、
うん、あ、そうでしたか。それは大出世だったのではないでしょうか。
最年少所長。
ああ、そうですよね、今度は部下を持ってということですけれども、何か勝手の違いですとかっていうのはやはりあったのでしょうか。
人数も10人ぐらいで、部下は、少ないんで、それでもやっぱり日本で有数の営業所に1年目でなりまして、そうすると2年目はすごい予算かけられるんですよ、
はい、
そうすると率先垂範で数字上がっていかないんですよね。ですから採用して教育して数字上げていくっていう状態にならないと3年で4倍ぐらいになるわけですから予算が。そうしたらやっぱ崩壊ですね。 で一回社員も辞めちゃってね、
はい、
でそれからやっぱマネージメントって本当重要だなと思いまして当時の社長がすごく評価していただきまして、はい、お前どうすると九州がいいと、はい、僕北海道に行った時は北海道営業部作るぞっつってうちの部下をどんどんどんどん所長にしてあげたんですよ、
はい、
まあ、そういうビジョンを掲げて部下を鼓舞させてやるってやり方なんですね、
はい、
ということなんで、まあ、会社的にはすごくいいわけですよ。北海道です。札幌ですごいの伸ばした、はい、北海道伸ばした、うん、九州は北海道より3倍ぐらいの経済力ありますから、うん、ここはいいだと福岡、はい、でここも同じやり方でねやればいい、はい、ということで福岡営業所に行ったんですね。
コーチングという今のビジネスにたどり着かれたっていうのは、うん、やはりそういったご経験の中からなのでしょうか、うん、
そうですね。それで福岡から今度、東京の本店みたく一番大きな、まあ、営業所の責任者になっていくんですけど、まずマネージメントがすごく重要であるということと、それから部下一人一人に自分の強みであるようなものでプロジェクトリーダーになっていただくんですね、うんうんうん、そしてみんな自主的にやっていくっていうやり方をして、まあ、コーチングに近いですよね、うん、ということで今度、本店になりました。それから今度新しいこういう舞台じゃなくて本当にコンサルティングセールスをやるんだという舞台、まあ、そういうところに行けということで行きまして、はい、まあ、そこから社長に実は自分で一番優れたあの営業舞台を作りたいとぜひやらせてくれと、はい、いうことを提案しまして全国で6つの支社を同時に立ち上げるというプロジェクトチームのリーダーになったんですね。でもそれはすごいやっぱりコーチングを、学んでましたからコーチングをベースにしながらその舞台を立ち上げた、うん、だから一人一人の部下にコーチングする、うん、それから社長6人いますけどその6人の社長にグループでコーチングする、それから所長も30人ぐらいいたと思いますけどその30人でやる、それみんなで英知を出しながらみんなで行動していく、うん、
はい、
このコーチング文化っていうことで、作ったんですね。
そのものをご企業につながってくるということなんですね。
そうですね。でこれコーチングってみんなモチベーション上がるぞと、それからやっぱりイノベーションを起こすぞと、
はい、
で自発的な行動をするぞ、うんうん、それ信頼関係みんなのできますので、ただまあ会社の方は残念ながら外資系生命保険会社に買収されたんですけど、まあ、それを機にでコーチングで独立したいなということで、2003年の1月に有限会社コーチ F っていうのを作って、まあ、2年間ぐらいやったんですね、
はい、うん、そして現在のビジネスコーチ株式会社を設立されたということですね。
そうですね、2005年の4月ですね、はい、
ということでその後拡大をされて現在に至っているというところまで伺ってまいりました、うんうん、この後は事業内容についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの細川さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこのコーチング事業を中心に展開されていると、まあ、ビジネスコーチという社名もそうですからね。でこのコーチング事業の概要とこの特徴をちょっと教えていただきたいんですか、うん、
ビジネスのコーチングですから、はい、ビジネスパーソン、はい、とか企業、はい、の、 あの成果を上げるっていうのが我々のミッションですね、うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
言うなればコーチングして、うん、素晴らしいコーチだねとか、うん、素晴らしいクライアントだねとか、うんうん、それからパーソナルな、うんうん、悩みとかありますよね、うんうんうん、そういうことは一切やりません。やっぱあくまでもビジネス、
ビジネスで上の悩み、
悩み、まあ、そうですね、悩み課題ですね。
ただどうしていったらいいか、ビジネス上例えば部下をどう見ていくかと上の方になればなるほど思いますよね。
そうですね、
なるほど。
やはりあのリーダーシップがある人は、うん、部下も伸ばすことができますよね、うん、業績も上げることができるんだけど、うん、リーダーシップなければ、うん、やっぱり残念ながらその組織はそのチームは活性化しないですよね、うんうん、ですからまず一番いいのは、うん、ファクト、うん、そのリーダーが、うん、どういう強みがあってどういう弱みがあるっていう、これ360度サーベイっていうんですけども、はい、その360度サーベイをして、うん、で人間ってね、人からごちゃごちゃ言われてもね、うん、こと変わんないんですよ、うん、しかし人からどう見られるかっていうファクト、うん、事実を見ると気づくわけですね、うんうん、ということでその指導を、まあ、コーチが行う、だから経営者に行うのがエグゼクティブコーチ、うんうんうん、だからミドルソンにも当然コーチがいる、うんうん、という形ですよね。
なるほど、
う
ん、 その中でもやっぱり大企業向けのこのエグゼクティブコーチ、うん、これがやっぱり好調ですか。
そうですね、アメリカは当たり前にも30年ぐらい前からエグゼクティブコーチ当たり前にですね、エグゼクティブに何人もコーチがついて、
はいはいはい、
そして、自分の、まあ、改善すべきところを直していくというのが当たり前なんですね、うんうん、で一番企業価値を高めるのはやっぱりリーダーが成長することが一番、は
い、確かに確かに、
うん、ですから、うんうん、当然やってると、うん、で日本ってあまりやってないやったですね今。
そうですね、
はい、ただ我々がやってから今に至ってやっぱりこう右肩上がりですね。特にグローバル企業はエグゼクティブコーチは企業価値を高めるぞと、
うん、
時価総額も、ね、結果的に上がっていくぞというようなことです。それから今人的資本経営っていうのを
言われますよね、
盛んに言われてますし、
はいはいはいはい、
政府も、まあ、東証も、うん、その辺に対しては応援してますので、
うんうん、
ですからまずは企業価値を高めるための人的資本経営、そのための一丁目一番地はエグゼクティブコーチっていう流れですから、
その先で言うと大企業向けに、まあ、提案するコーポレートコーチング本部の強化や、うん、ミドル層向けのサービスの拡大など、うん、やっぱ新たな取り組み、これも結構行われているということですか。
そうですね、コーポレートコーチって言うと分かりやすく言うと、
はい、
大企業の、うん、経営者、
はい、
それから経営企画の方々、
はい、
うん、まあ、人事もそうですけど、うんうん、にニーズを聞いて、うん、例えば何年後に会社はどのぐらい成長させたいですか、
うんうんうんうん、
人材開発はどのぐらいしますか、うん、育成はどのぐらいしますかというふうにお聞きをして、
うん、
そして、いろんな、まあ、提案をしていくわけですけど、その上でエグゼクティブコーチングとかミドル層のコーチングとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのは非常に柱ですけど、その周辺事業っていうのも多々ありましてね、うんうん、まあ、その一環として DX もやっぱり大企業非常に望んでます、
う
ん、
そうですね、はいはい、
ということで、昨年度KD テクノロジーズっていう会社を M&A しまして、うん、
はい、
今グループにしてますね。
なるほど、うん、IT 関連の会社を持ったということですか。
DX のニーズもすごい高いんで、うんうんうん、でこの会社もともとは、うん、購買の圧縮のコンサルティング会社もやってる会社なんですね。で私10年以上前からその会社知ってましたので、うんうん、一緒にアライアンス組んでましたから、
うん、
まあ、社長も非常に信頼できる人間ですし、うんうん、で一緒にやろうということで、うん、M&A しました。
なるほど、うん、これによって総合的な人材開発サービス、今まではコーチングが主体だったところから幅広いという形になってきたということですか。
そうですね、幅広くやりたいタイプを実行させって感じで、うん、もっと今度はどんどんどんどん、うん、広げていきますし、うん、実際今までも広げてます。
なるほど、
それをまだまだうん、もっとこうタイアップ力を強化してですね、うん、やっていきたいなというふうに思ってますね。
なるほど、はい、で人事制度改革とか組織改革、幅広い領域でサポートしてあげたら、うん、やっぱりクライアントはガンガン伸びていくということですか。
そうですね、我々はその、うん、寄り添ってますので、
はい、
大企業のキーマンに、
うんうん、
いろんなニーズ聞いてます、
うんうん、
ですから本当に信頼できる実績のあるようなアライアンスの会社さん、うんうん、できる会社さんとか、うんうん、あとパートナーの先生方も、うん、ご紹介してあげるという形になりますね。
御社の一番の強みっていうのはどこにあるんですか。
それはもうエグゼクティブコーチです。
あ、なるほど、う
ん、まあ、300社以上の日本を代表する会社さんのクライアントですから、
うんうん、
それをやっぱり20年近く仕事させていただきますんで、
うんうん、
まあ、信頼していただけてるんだろうなというふうに思います。
その300社というところで言うと、ほとんどあれですよね、上場企業が多いということですよね。
プライム、
プライム、
うん、
そうですよね、
かつグローバル企業っていう、
あ、やっぱり日本を代表するような企業、まあ、こういうところが結構やっぱり御社のターゲットになって、まあ、そこに対してさまざまなサービスを今後付加していけばまだまだ成長できるという感じですか。
アメリカの方は人材開発の予算が1兆2000億ぐらいですね、
はい、
日本は5000億なんですよ、
はい、
でアメリカの方はいかに企業価値を高めるかということで、
うん、
やっぱりエグゼクティブのコーチングとか、
うんうんうん、
それからミドル層、
うん、
それからサクセッションプランっていう、
はい、
時期、まあ言うなればマネジメントになりそうな人たちに対して、まあ、会社でも選抜するよ、
うんうん、
で専門の外部の専門家にも選別してもらうよ、
うんうん、
でその後、うん、有資格者の人にコーチがついて、
なるほど、なるほど、
でそれで、
成長させる、
マネジメントを実際やる、うんうん、でコーチがそれでサポートするっていう、うんうん、もう仕組み、これ作成してもらうもあるわけですね、うんうん、それは若い人でも、うん、伸びしろになる人、
なるほど、
あと中途採用、
うんうん、
まあ、中途採用の人でも、うん、この人に早く力を発揮してもらう、
うん、
すごく金が高いじゃないですか。
確かに、
うん、そういうふうにしてます。
なるほど、なるほど。
だからそういうような、うん、いかに企業価値に直結するような人材、うん、教育開発してるんですけど、うんうん、日本の場合は残念ながら、うん、集合研修が多いわけですよ、
まあ、確かに。
だからほとんどがね、うん、学んだことが実行できてないと、はいはい、データによるとですよ、
はい、
まあ、効果のある人もいるんですけど、うん、でそれでやっぱり30年間、うん、アメリカ企業と日本企業、
うん、
やってきたわけですよ、
うん、
で30年前以上っていうと日本企業は時価総額で世界のベスト10に7社ぐらい入ってましたよね、
はいはい、それがだいぶいなくなりましたよね、ほとんどね。
もう50でもいないんじゃないですかね、うん、本当に、うん、そういうふうになってしまった。言うなれば人それぞれの強みに沿って教育構築ですよね、
うんうん、
リーダーシップを強化していた、うんうん、その方がはるかに世界があるなっていうのも大企業の方々は気がついてきたんで、非常に今フォローの風が吹いてるという状態ですよね、はい、
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが、
子供の頃からよく言われたのが学校の先生、うんうん、あなたは大器晩成型だと、
うん、
何を言ってんのかなと思ったんですけど、うん、まあ、やんちゃでしたし、
わ
ん
ぱく
だと。それからあんまりね、細かいことね、
うん、
こだわんないですね、うん、まあ、そういうようなところ、まあ、天真爛漫とかも言われましたね、
はい、
だから結構遅咲きですよね。で上場だって2005年の4月に会社を作って上場するぞって言って、あの、このビジネス講師は作ったんですよ、
うん、
言うのかったんだけど結構上場するのは大変でしたよね、
うん、
55まで上場するぞ、ちょうど作ったのが47歳ですから、
はい、
で難しくて60までするぞとかする、まあ、最後65で上昇しましたので、
はい、
まあ、そういう意味から言ったら大器晩成なんでしょうね。
ご自身でもしっくり来られるということですか。
そうですね、あの、絶対願えば叶うと思ってるんですよね、
うん、
やっぱりそれだけパワーがなければ日本に対してコーチングで本当にお役に立てないと、お役に立つ資格がないと思ってるんで、うん、もう一生懸命あの、ね、クライアント企業の成長にも寄与させてもらって、うん、そして素晴らしい会社にしていきたいなというふうに思ってます、はい、
ありがとうございます、うん、改めまして本日のゲストは証券コード9562東証グロース上場ビジネスコーチ代表取締役社長細川かおるさんでした。細川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストはビジネスコーチ代表取締役社長細川かおるさんでした。そして細川さんの選ばれました四字熟語は大器晩成でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。